今日はイザヤ書48章です。このところには固くななイスラエルのことが記されてあります。一節に、これを聞けヤコブの家よと神様は呼ばれました。ヤコブとは押しのけるものという意味があります。一節の終わりを見ると、イスラエルの神を呼び求めるが真実をもってせず、また正義をもってしない。彼らは神様を呼び求めても、しかしその真実を行わない、また正義を行わない、イスラエルのその姿がこのところに記されてあります。それは4節を見ると、あなたが固くなであり、首筋は鉄の剣、額は青銅だという言葉が出ています。いかにイスラエルが固くなで強情なものであったかということがわかります。そのことは8節の後半でも、私はあなたが必ず裏切ることを母の胎内にいる時から背く者と呼ばれていたことを知っていたからだ。神様はご自身を裏切るそのイスラエルを知っておられたわけです。しかし神様はイスラエルを滅ぼされない。なぜか9節に、私の栄誉のためにそれを抑えて、私はあなたを立ち滅ぼさなかった。なぜ神様は立ち滅ぼされないのか、それはご自身の栄誉である。そして11節の終わりにも、私の栄光を他の者に与えはしない。実はなぜイスラエルを選ばれたのか、それは神様ご自身の栄光を表すためにイスラエルを用いられるということであるわけです。そしてそれは他の者には与えない。それはこの信仰の父と呼ばれるアブラハムのゆえに、神様はこのことをイスラエルに実行されたということであるわけです。3節に、かつて起こったことは前から私が告げていた。そして終わりの方には、にわかに私は行い、それを成就した。押しのけるヤコブ、イスラエルとは違って、神様は告げられたことを必ず成就される。それが神様の素晴らしいところであるわけです。そしてしかも6節のところを見ると、私は今から新しいことを、あなたの知らない姫事をあなたに聞かせると言われました。新しいこと、それは何か。実はイスラエルをバビロンから解放するということであるわけです。そしてこのことをどのように実行されるのか、14節の中頃を見ると、主に愛される者が主の喜ばれることをバビロンに行う。この主に愛される者とは、実はこれはペルシャのキュロス王のことであるわけです。そして15節に、私が彼を呼んだのだ。私は彼を来させ、彼の行うことを成功させる。神様がこのことをなされる。ですからバビロンを滅ぼしたのは、確かにペルシャ帝国のキュロスがそのことを成したわけですけれども、しかし全能の神様がその中に臨まれて、そしてこのペルシャにその力を与え、バビロンを打ち破り、イスラエルを解放される、そのことが歴史の中にあってなされたわけです。17節に、イスラエルの聖なる方、あなたをあがなう主はこう言われるとあります。それは、私はあなたに益になることを教え、あなたの歩むべき道にあなたを導く。一度はバビロン捕囚、そのように苦しみに遭い、そしてまた銀がるつぼで狙われるようにして、このイスラエルの信仰は試され、そしてその中からこの残りの者が救い出され、再びエルサレムを復興させるということになったわけですけれども、 これらはすべて神様の御手の中にあったということです。18節を見ると、あなたが私の命令に耳を傾けてさえいれば、あなたの平安は川のように、正義は海の波のようになったであろうに。でもそうならなかった。なぜかというと、イスラエルは頑なであり強情、そして神様により頼まないで偶像を頼るとする。そのことによってエルサレムは滅ぼされバビロンに捕囚となったということであるわけです。もしその苦しみの中で全能の神様に従っていったならば、まさに平安は川のように、正義は海の波のようにもう押し寄せていっぱいになる、そのようになったであったわけです。しかし頑なさのゆえにその祝福を得ることができなかった。22節に、悪しき者には平安がないとあるわけですけれども、罪を行うそのところには平安も喜びもありません。しかし神様に従っていくときに祝福は与えられます。19節に、あなたの子孫は砂のように、あなたの身から出るものはマサゴのようになったであろうに。神様はそのように約束をしておられるわけです。そしてまさにアブラハムはそのことを信じて、そして彼は義と認められた。そして私たちは信仰においてアブラハムの子孫である。私たちはこのイザヤ書の記述から学ぶ必要があるわけです。私たちは同じように心を頑なにして、そしてまた神様に不従順なものとなってはならないということを教えられます。神様に従い、そしてまた平安が川のように、正義が海の波のように私たちにもういっぱいになって押し寄せてくる、その祝福に預からさせていただきたいと思います。